今朝は使徒の働き13章42節から52節となります。新約聖書の箇所で新科訳2017では262ページ、第3版では255ページ、第2版では234ページとなります。使徒の働き13章42節から52節。2人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。街道の集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので、二人は彼らと語り合い、神の恵みにとどまるように説得した。次の安息日には、ほぼ町中の人々が主の言葉を聞くために集まってきた。しかし、この群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロが語ることに反対し、口汚く罵った。そこでパウロとバルナバは大胆に語った。神の言葉はまずあなた方に語られなければなりませんでした。しかし、あなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしています。ですから、見なさい。私たちはこれから異邦人たちの方に向かいます。主が私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光とし、地の果てにまで救いをもたらすものとする。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命に預かるように定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の言葉はこの地方全体に広まった。ところが、ユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の主だった人たちを扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。二人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオンに行った。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。今朝はこの箇所より、神の恵みにとどまると題して御言葉を取り継がさせていただきます。今日の箇所は13章の最後のところでありますから、一体この箇所はどういう流れの中でここがあるのか少しだけ振り返ります。ここではパウロとバルナバというこの2人が主人公になっておりまして、この2人は、彼らが所属する教会から、宣教師として送り出されてきております。で今来ているのはピシディアのアンティオキアという、町でありまして、これは、トルコの今のトルコの国の中にある町であります。でこの場所というのは、地図で後で確認していただければ分かるのですが、ヨーロッパとアジアの、文化とか物が行き交うそういう場所であります。ですから、そういう場所ですから、いろんな人たちがそこに集まってきて、住んでいる。そして当時もうユダヤ人たちも、自分たちは外国人でありますけれども、このアンティオキアに来て、多くのユダヤ人たちもそこに住んでいたという、状況です。ですから当然ユダヤ人たちは自分たちの信仰を守るためにそこに街道を建てまして、安息日の朝集まって礼拝をしていたわけです。でパウロはその街道に入って安息日の朝立ち上がりまして、聖書を開いて、聖書の旧約、聖書といっても当時は旧約聖書ですが、旧約聖書の御言葉を通して救い主は誰であるかを証ししてまいります。でこのユダヤ人たちの信仰でありますけれども、 このユダヤ人たちは旧約聖書を通して神様がイスラエルに救い主を使わせてくださってイスラエルを救ってくださるということを、まあ、ずっと信じて待っております。そこへパウロが来まして、その救い主というのはイエス様のことですよと、まあ、語ったわけでありますが、そこで、まあ、一つのことが問題になるわけであります。本当にそのイエス様は救い主であるのか、旧約聖書が指し示している救い主というのはイエス様のことなのかどうか、それとも他の人を待つべきなのか、それを考えなくてはいけなくなるわけです。で、エルサレムに住んでいたユダヤ人たちはどうしたか、まあ、これはパウロが語ったことですけれども、エルサレムに住んでいたユダヤ人と指導者たちはこのイエス様を救い主と認めませんでした。イエス様には罪は何も一つ見出すことはできませんでしたけれども、イエス様を罪に定めて木に吊るし殺してしまいます。まあ、これがエルサレムに住むユダヤ人たちがしたことでありました。で、それで終われば何もこの聖書は書かれることはなかったと思いますけれども、その続きがありました。イエス様は墓の穴から3日目によみがえった。パウロはそのことも語ります。で、もちろんこれは作り話ではなくって、それを目撃した人たちがたくさんいますということも語りました。さて、ではこのパウロが語ったこのイエスという男は本当に救い主なのかどうか、このパウロの話を聞いて、人々はどんな反応をしていったのかということが今日の箇所のところにあるわけです。ではまず42-43節を読みいたします。二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。街道の集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので、二人は彼らと語り合い神の恵みにとどまるように説得した。この街道に集まっていた人たちというのはどういう人たちかということがここに書かれています。ユダヤ人は、まあ、当然集まっておりますけれども、それだけではなくって、神を敬う改宗者たちという言葉がここにあります。で、これは、ユダヤ人ではない外国人たちの中にも、ユダヤ教に改宗した人たちがいたということを表しています。で、その人たちは街道に毎週集まっておりますから、当然旧約聖書を開いて、その旧約聖書が解き明かされていることを何度も聞いております。パウロも旧約聖書を開いてここにこう書いてありますよということをいくつか取り上げましたけれども、それは初めて聞いた話じゃなかったわけです。聖書の御言葉は初めてではなかったんだけれども、パウロが語った解き明かしは初めて聞きました。まあ、非常に驚いたということです。で、なぜ驚くかと言いますと、エルサレムで十字架につけられて殺されたというその、イエスと呼ばれる男、実はそのイエス様こそが旧約聖書のが示している救い主ですよと、まあ、語ったわけですが、それは初めてみんな聞いたわけです。そんな話は聞いたことがない、本当だろうかと、まあ、ざわざわざわざとなるわけですね。で、それで礼拝の中で説明を聞いただけでは、まあ、よく分かんないところがあるので、集会が終わってからもこのパウロとバルナバを捕まえまして、まあ、次から次へと、まあ、質問攻めにしていったんだろうと思います。で、パウロがそれについて丁寧にここはこうですよ、あそこはこうですよと、そういう説明をするのを聞いて、これは大変なことだとみんな気がつきました。 自分たちだけが聞いて終わりではない、これはもう多くの、もっと大勢の人たちに聞いてもらわなければならないということで、じゃあ今度次の安息日にもっと人を呼ぶので、もう一回同じ話をしてくださいと頼みました。で、なぜ彼らはこんなに驚くんだろうかと思います。ただ珍しい話を聞いた、いやびっくりしたなというんであればそれで終わるんですが、ただ単に珍しい話を聞いたわけではなかったわけです。パウロが語った言葉は他人事ではない、自分と非常に関係があることです。パウロの話を聞きながら彼らは心を探られていきました。このまま黙って済ますわけにはいかないんです。彼らは少なくとも2つのうちから1つを選ばなきゃいけないという立場に置かれていることに気がつきました。2つのうちの 1つ目は何かと言いますと、もしパウロが語る話が本当であるならば、このパウロが言うイエスと呼ばれる方こそ、神が使わせてくださった救い主ですから、当然ユダヤ人はとして、あるいはまあユダヤ教を信じる者としてそれを受け入れなければならないということになります。それが一つ目の選択肢で、二つ目の選択肢はその逆でありまして、パウロの話していることは全部作り話であって、嘘であった。したがってエルサレムで十字架につけられて殺されたイエスという男、実際にそういう事件はあったのだろうけれども、あれは、あの男は救い主ではないと、そこで拒んでしまう。それが二つ目の選択肢であります。で、三つ目の選択肢はないんですね。曖昧に、いや、どっちなんだろうかという、よくわかりませんという態度は許されない。というのは旧約聖書から解き明かされていることですので、どちらかを選ばなきゃいけないわけです。で、もちろんパウロの話を聞いて、すぐに、ああもう納得しました、私はそのイエス様を信じますと、いう人たちも何人かはいたかもしれませんけれども、多くの人たちはやはり戸惑ったようであります。それで先ほどの言ったように質問攻めにしていくわけです。そしてやっぱりパウロの話はよく分かんないなと、こうちょっと距離を置きそうな人たちも中にもいまして、でもパウロは、神の恵みにとどまるように説得したとありますので、忍耐強く、ぜひあなたはもうここで判断しなさい、イエス様こそ救い主なんですよということを信じてほしいのですということを忍耐強く語っております。さて、次の安息日がやってまいりました。で、聖書には本当に驚くべきことが書いてありまして、ほぼ町中の人々が主の言葉を聞くために集まってきたと書いてあります。街道そんなに多く大きいものではなかったと思います。そこへ大勢押しかけたんですが、ぎゅうぎゅう詰め、だったと思うんですけども、とにかく人々はパウロの話は、どういうことなのかということを非常に興味深く思って集まってまいりました。で、そこでそうだ、パウロの話を聞いて素晴らしい、信じますという話でいくならばそれで、終わりなんですけども、ところがこのことから、大きな騒動が始まりました。この町中の人々が集まってきたというのを見たユダヤ人たちがどうしたかということが、45節にあります。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロが語ることに反対し口汚く罵った。また50節にはこうあります。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の主だった人たちを扇動してパウロとバルナバを迫害させ、2人をその地方から追い出した。 旧約聖書というのはユダヤ人たちに語られた言葉であります。元をたどっていけば、アブラハムを神様が選びまして、アブラハムと契約を結び、そのあなたの子孫がその神の国を受け継いでいくのだということを語って、そのアブラハムの子孫たちにも神様は御言葉を授けていったわけです。それが全体として旧約聖書に収められた。その旧約聖書の中に示されている救い主、それはイエス様ですよと語ったのに、ユダヤ人たちはそれを非常に強く拒んで、このパウロを追い出しにかかっていきます。一体ユダヤ人って一体何だろうかと、私たちはユダヤ人ではないのでですね、何だろうかと、と思うわけですけれども、パウロ自身は、どう思っていたのか。ローマ書というものがありまして、ローマ書の3章1節2節にこう書いてありますね。やはりパウロも、ユダヤ人たちは一体どういう民族であるのか、自分もユダヤ人ですから、それでまずこう書いてあるわけです。州法のアウトラインに載せてありますので、見てください。ユダヤ人の優れている点は何ですか。ちょっと省略いたしまして、あらゆる点から見てそれは大いにあります。第一に彼らは神の言葉を委ねられています。これがユダヤ人の、ある意味では誇りであります。神の言葉を委ねられている民族である。もちろん彼らが何か偉いので選ばれたというわけではない。本当に小さな民族であり、弱い民族でありながら、神様はなぜかユダヤ人を選んだ。で、そういう委ねられているということが彼らの優れている点ですよ。で、これはローマ書は今から2000年前に書かれたものですけれども、今もイスラエルに行けばこのユダヤ教を信じている人たちがたくさんおります。そして本当に彼らはこのパウロの時代から2000年経ってもきちんとこの旧約聖書の言葉を守ろうと委ねられている自分たちなんだという誇りと、その何ていうか責任感は非常に強いものがあるということを実際に言って分かりました。そういう意味ではユダヤ人たちって素晴らしい、すごい人たちだということを思います。ところがその、神の言葉を委ねられているはずのユダヤ人たちがイエス様を拒んでしまう。エルサレムにいるユダヤ人たちは実際に十字架につけて殺しまして、このアンティオキアの町に住むユダヤ人たちもパウロがどんなに説得をしましても強く反対して、かえってこの二人を追い出しにかかってしまいました。皆さんがパウロであったらどうだろうかと思います。せっかく素晴らしい救いの言葉を携えて、その皆さんに熱心に語って、さあもう皆さん救われましょうよねと思っていたら、ひどい扱いを受けたわけです。さぞかしがっかりするだろうな、もう期待が大きければ大きいほど、それに反し予想に反してこんな扱いを受けるわけですから、非常にがっかりして町を出ていったのかなと思いますと、ところが52節にこうあるわけですね。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。なんか間違いじゃないかなと思うわけですね。こんな扱いを受けたのにどうして喜んでいられるんだろうか。聖霊に満たされていたということで、彼らの信仰は素晴らしかったのだ、何があってもめげないんだということか。あるいは神様の特別な守りがあったので、全然がっかり しなかった。あるいは送り出した教会の背後にある熱心な祈りがあったので、彼らはもう気落ちすることもありませんでした。いろんなことを理屈を考えたくなります。もちろんいくつかその中でそういうことも確かにあるんだろうと思います。しかし、もう一歩踏み込んで考えてみたいと思います。 どうして彼らはこんなひどい目に遭っているのに喜びと聖霊に満たされるんだろうか。でやっぱりこれはやっぱり神様のご計画の不思議さということを思います。どういうことかと言いますと、パウロはかつて何をしていた人かであります。もうこれは使徒の働きを見ていく限り、もう何度もパウロ自身、あちこちに、まあ、これから伝道旅行何度も繰り返しますけれども、自分自身がどんな人間であったか自分で証ししているんですね。でやはりそのパウロの生い立ちというんでしょうか、パウロが辿ってきた道ということがずっと関係していると思います。パウロは、イスラエルの生まれではありません。実は外国で生まれたユダヤ人であります。このアンティオキアという今町にいますけれども、自分が生まれた故郷は、まあ、このアンティオキアのところから東にちょっと行ったところで、まあ、そんな自分の故郷から言えば遠いところではないんですね。自分も外国のに住むユダヤ人の家庭に生まれたものでありました。でその自分のそのパウロの親は非常に、まあ、熱心なユダヤ教徒であったようで、パウロが生まれて、まあ、まだ中学生か高校生ぐらいだったんでしょうか、そういう若い時にすぐに留学に送り出されて、イスラエルにパウロは行きまして、そこで当時、まあ、世界でも、まあ、有名なっていうんでしょうか、一番の、このユダヤ教の先生について勉強をした人であります。でその勉強が終わると今度はパリサイ派という、まあ、ユダヤ教の中でも立法の教えを固く守ることに非常に熱心なグループであるパリサイ派に属しまして、そこの、まあ、若きリーダーになるわけです。で彼は、まあ、将来このパリサイ派の幹部になるだろうということはもう誰もが認めている、そういう人だったと思います。で彼は、まあ、そういう意味でパリサイ派の熱心な信徒であります。でそれで彼の人生終わったのじゃなくって、ある時彼はキリスト教の教えに初めて教えを聞く初めての機会が訪れました。でいつ彼はこのキリスト教の教えを聞くことになったかと言いますと、まあ、使徒の働きを見ますと、まあ、この時が初めてだろうなと思うところがあります。それはいつかと言いますと、当時エルサレムに教会が、まあ、立ってまだ間もなかった頃であります。教会のリーダーをしていたステファノという人が、まあ、ユダヤ教徒の迫害にあって、まあ、逮捕されまして、裁判にかけられるという場面が使徒の働きの最初の方に出てまいります。でステファノは、まあ、自分が殺されるということはもうすでに覚悟していたと思いますけれども、その裁判の席で、旧約聖書を開き、そのまずアブラハムとかモーセとか、それからその後に続く預言者たちのことを取り上げながら、まあ、堂々と神の救いの計画を語りました。そしてそして彼は最後にこう語るわけですね。あなた方ユダヤ人は預言者が告げていた救い主を殺し立法を守りませんでした。あなた方ユダヤ人は預言者が告げていた救い主を殺し立法を守りませんでした。パウロもこの言葉を聞いております。でパウロは先ほど言ったように立法を守ることに熱心なグループに属していますから、ステパノからあなた方は立法を守らなかったのだと言われたら当然もカチンとくるわけですね。自分たちこそその旧約聖書をしっかり勉強して、そして立法を守ることによって、神様の前に正しいものとされるのだということをもう固く信じておりますので、立法を守っていない、何を お前こそ、間違っているのだということで、パウロは腹を立てまして、その裁判ではステパノを処刑するかどうかという、まあ、投票が行われたんですが、パウロはその時このステパノを処刑するという賛成票を投じました。それほどパウロはこのステパノの言っていることを理解できずに、むしろ怒りを持ってそういう態度を取りました。そのパウロどうなったかであります。ダマスコという町にキリスト教徒が増えて、このままではいけない、彼らを迫害しなければならないということで、わざわざいろんな許可をもらってそのダマスコに迫害に向かう途中でありましたけれども、彼はイエス様の、よみがえられましたイエス様の声を直接聞くという体験をいたしました。あまりにも眩しい光に照らされたので、彼は地面に倒れて、数日間目が見えなくなるという経験をするのですけれども、その時彼は自分が実は神様を愛すると言いながら神様を迫害していたものであったということをイエス様から知らされまして、その時自分がいかに間違っていたことをしていたかという罪を認め、そして自分はその今度はユダヤ教からキリスト教に改宗するんです。そしてクリスチャンになりまして、今や今度は教会から派遣されて宣教師となって、キリストの救いを語るものとなって、そしてだから今こうアンティオキアに来ているわけですね。これが今のパウロです。そういうところをたどってきたパウロであります。アンティオキアの町でイエス様の救いを語ったらユダヤ人から迫害を受けた。一体どう思ったんだろうか。パウロはかつて自分がやっていたことを、今度はやられてしまうというんでしょうか、反対の立場になったわけですね。ですからアンティオキアのユダヤ人の気持ちは手に取るようにわかるんです。かつて自分も同じことをしたわけですから。あの時ステパノがイエス様こそユダヤ人たちが待ち望んでいる救い主ですよ、あなた方はその救い主を殺して律法を守らなかったのだと言った時、怒りに燃えてステパノを殺すことに賛成したんですけども、そういうクリスチャンを徹底的に潰すことこそが神様を愛することであると思い込んでおりました。だから今アンティオキアの人たちが自分を徹底的に潰そうとしているその気持ちはよくわかるんです。ですから、ちょっと時間を遡りまして、パウロとバルナバがこのアンティオキアの町に来て、そして街道に入ってこのイエス・キリストの救いを語るといったときに、これから何が起きていくのか予想していた。もちろんこの中から救われるものが出るだろうということは期待いたしましたが、一方ユダヤ人たちから非常に強い反対を受けるだろうということは最初から予想していたんです。50節でユダヤ人たちが多くの人たちを扇動して迫害させて追い出したとありますけれども、こうなることはもう予想済みなんです。口汚く罵られている、お前なんかここから出ていけと言われて、非常にこう冷たい目で見られていくということは最初から分かっていたんです。自分もそれをやってきたから。ですからこういう扱いを受けても何も腹が立ちません。あなた方の気持ちはかつて自分もそうだったからよくわかる。 自分がこういう立場になって初めてイエス様が迫害を受けていたとき、どれほどにその苦しみを忍耐されたのか、そのこともパウロは分かってまいりました。イエス様はパウロが迫害したことをそのまま受け止めて、パウロ、お前は何ということをしたのだということは言わなかった。ただあなたは、あなたが迫害しているのは神から使わされたイエスですよ、あなたは私を迫害しているのですよとだけしか言わなかったんです。パウロはそのようなイエス様の扱いを受けて、こんな自分でも受け止めてくださったという恵みが分かりますから、今ユダヤ人たちからこういう扱いを受けても何もそれを悲しむことは、いやむしろイエス様の名前を語ることによってこういう迫害を受けた、イエス様と同じことを自分は味わっているのだ、そのことを喜んで聖霊に満たされました。まあこういうことはパウロだからできたんだと思うかもしれません。でも私たちも似たようなところは人生長く生きていると通ることがあります。まあパウロほどではないとしても、一生懸命あの人この人のためにやったはずなのに、相手の方が理解してくれなかった、感謝されるかな、感謝はあんまり期待してやってるわけじゃなくても、でも、こういうことをやってるならば、感謝されてもおかしくないなと、なんとなくそう思っていたら、ある時突然、こちらを非難するような言葉を言われる、そういう態度に出られて、どうしてこんなこと言われなきゃいけないんだろうかと困惑することがあります。もちろん相手が的を得ている、相手の語っていることが的を得ているというのであるならば、悔い改めなければなりません。でもどうしてそこまでこんな強い反対の言葉を言われなきゃいけないんだろう、どう考えてもわからない、そう思うと無性に腹が立つ、あるいは悲しくなったりということで、心が落ち着かないということを経験することがあります。パウロとバルナバは喜びと聖霊に満たされていたと書いてあるけれども、とってもそんな思いにはならない。こんな厳しいこと言われて、うわ嬉しいですと、神様ありがとうございますと、とても言えるようなことではありません。でも聖書から教えられることは、努力して喜びに満たされなさいということではないと思います。パウロが人生どんなんであったか先ほど触れましたけれども、やはり自分たちは一体どこを通ってきたんだろうか、そういうことを振り返る良いチャンスなのかもしれません。私たちはかつてイエス様を拒んできたんです。イエス様を迫害してきたんです。あるいはイエス様を十字架につけて殺した者のうちの一人だったんです。でもいつの間にかそういうことを忘れてしまうんです。救われました、嬉しいです、私はクリスチャンですというところだけは覚えているんですが、かつて何をしていたのかすっかり忘れてしまいまして、ちょっとある人から非難されたり、こう何か予想もされてなかったマイナスのことを言われたりすると、腹を立ててしまって、もうあんな人とは付き合いたくないと、宣言をしたくなる、私たちは本当に忘れやすいものであります。じゃあ神様はどうされたのだろうかということを考えます。 パウロはイエス様を迫害しました。それもひどい迫害の仕方をしてきました。そうしたらイエス様はパウロに対してどう言われたか。もうお前はひどいやつだ、そんな罪深いものはもう救いませんから、あんたは裁かれておしまいですと突き放したのかというと、そうじゃない。むしろこう言ってくださったわけですね。確かにパウロ、お前は、あなたは私を迫害したけれども、でもあなたを見捨てない、私はあなたのためにも命を捨てるんだ、あなたは救われなさい、だから私の恵みにとどまりなさい。神様を迫害していたものを救って、罪を許して、で今度は帰って、私のイエス様の名前をユダヤ人、異邦人に語りなさいという新たな使命を与えてくださったわけです。そういうところを通ってきた。これが恵みでなくて何だろうか。自分は努力によって自分を救うのだと思っていました。それが命なんだ、それが神の前で生かされることなのだと思ってきましたけれども、実はそれは死んだものの歩みであった。でもイエス様に出会って、イエス様によって救われた時に、この方が新しい命を与えてくださった。そういう恵みに自分が生かされている。あなた方は今この旧約聖書の御言葉を通して、そういう救い主をが来られたのだということを、はっきりと、パウロはこの語ったわけですけれども、今その方を信じなさいと言います。どれほど素晴らしい恵みをこの方は与えてくださるか、その恵みにとどまり続けなさいと、パウロは説得したと書いてあります。でここを見るとき、まるでイエス様が身を低くして、私たちにお願いしているような、そんな姿に見えてまいります。私たちはそのイエス様のそのような姿をどっかで忘れてしまいます。自分は何か自分の良いところがあって救われているのではないかとさえどこかで思ってしまいますけれども、そんなところで自分が何か良いことをしたのから救われたのではない、いやむしろ神様に対してひどいことをしたのにもかかわらず救ってくださった、ひどいことをした方が今度は自分に対して私の名前を人々に語っていきなさい、伝えていきなさいと新しい使命を持って召し出してください。こんな不思議なことはない。本当にパウロのことを見るときに、神様がなされるということはどんなに、人間の思いを超えているかと思います。私たちも理由があって、今はない、そのことはわからないかもしれないけれども、神様のいろんな計画があって救われているんだと思います。こんなちっぽけなものが何ができるだろうかと皆さんは思うかもしれませんけれども、自分ではわかんないです。でも神様はご存知です。何かをしなさいと別に言われているわけではないかもしれません。でもそのまんまこのあなたは修道院に入ってそこで信仰を守りなさいというのではなくて、救われた後も同じ場所にとどめられます。周りは信仰を持っていない人たちばかりですけれども、そこであなたは生きなさいと言われます。それは辛いことかもしれません。でもそこであなたが信仰を守り通していく、 や信仰などないどあるかどうか分かりませんと言いながらも、でも神様は私を救ってくださったに違いないと、ただ心の中で思っていることが世の中を変えていくんです。自分のちっぽけな信仰で何が変わるのか、何の影響力もないと私たちは思っているかもしれませんけれども、人が救われていく、大変なことなんだろうと思います。神様がこの罪の世界から人を救っていくというその大きな出来事の中に私たちは入れられている。私たちはちっぽけに見えたとしても、神様は私たちを通してこの罪の世にイエス様の姿が見えるようにしてくださって、何にもできなくてもいつの間にかそうなっているんだろうと思います。それが神様の力です。喜びがあるかと言われれば、いやそんなに喜べない。聖霊に満たされているかと問われれば、いや私は聖霊がわからないというかもしれない。でも神様は私たちを助けて救ったのであるならば、私たちを守り導いてくださって、そのような命に私たちは入れられているのだ、その恵みにとどまることをまた私たちはしていく中で神様の栄光が表されていくと信じます。お祈りいたします。天の父なる神様、自分が救われたこと、信じていること、いや自分は本当に信じているのか、自分の姿を見るならば、かつて通ってきた自分、ひどいことをしてきたことを忘れて、何か良い人間であるかのように思ってしまったり、そういうところをうろうろして喜んだり悲しんだりを繰り返す一人の人間として、本当に恵みにとどまっていたんだろうか、自分が信じて何か世の中が変わったんだろうか、そういう孤独感や無力感を感じていたかもしれません。人から何かマイナスのこと、非難されるようなことを言われるともっと落ち込んでしまいます。しかしあなたがもっと耐え忍んでくださっていた。私たちがしてきたことを思い起こすならば、私たちは人のことは言えない。どんなにひどいことをあなたにしてきた、そういうものを受け止めて新しい命を与えてくださるという、その恵みの中に私たちはいたことを思い起こします。どうかしよう、そんな私たちがであることをもう一度、思い起こしながら、そしてこの一週間を歩んでいくことができますように。悲しむ者にあなたが喜びで満たしてくださり、飢え渇く者にあなたが必要なもの、生ける水を与えてくださいますように。委ねて主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。